ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛坊さんへのニュースに関する質問や、今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど、24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って、感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
2021年1月18日、2021年1月18日、月曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
基本的にこの番組は私が別に独自に喋ってるわけではなく、構成作家ディレクターが書いてくれる原稿をそのまま読み上げるという2時間の番組なのでございますが、
そのまま読んだことありますか？
いやいや、そのまま読んだから今びっくりしたんじゃないですか。で、今ですね、本番始まる1秒前に、あれ今日原稿ねえやと思ってですね、手元のなんか紙の束からですね、原稿なるものを引っ張り出して、はい、1、丸1って右隅に書いてあるやつをこうとりあえず読み出したんですよ、
はいはい、
そしたらそこに2021年1月18日ってこんなん年毎回言ってます？
あ、確かに。
だいたい今日の原稿ほら、はい、日本放送ラジオでお聞きの皆さん、辛坊治郎です、ね、この後こんにちはがないんですよ。
あら、
こんにちはがあるバージョンとこんにちはがないバージョンとあるんで、私もこんにちは言うのが癖になってますから、こんにちはって言いましたけど、はい、これ原稿上こんにちはないんですね。これ今日の場合、
今日、まあ、こうなんか時々刺激を与えない人の辛抱性が飽きちゃうからと思ってんじゃないでしょうか。
嘘、今日なんかこんにちははないし、頭に念が入ってるし、あれこれ毎回同じやつ、こういうの大体ほら、うん、前の日の人がそのまま次の日コピペして使うんで、ね、基本定型文でしょ、うん、それがどうして違うんだろうと思ってですね。
でもね、微妙にね、よく見てると各曜日ちょっとずつね違ったり、やっぱりね、作家さんの個性が出たりしてますよ。
ああ、そうですか、これ毎回ですね、今日は作家さんの名前は誰ですとかって言ってから始めた方がいいかもしれないね。
ね、どうでしょうか。
そのあたりやっぱりね、今日これ2時間の番組で、冗談じゃないのは、私基本的にテレビでもそうですけれども、はい、番組の中身であるとか、それからキャスティングであるとかに基本関わらないことにしてんですよ。まあまあ、やってる番組の数が多すぎて、いちいちそんなことしてられるかっていうこともあるし、まあその私の立場でそういうことを言うと、例えば小さい番組の場合は結構影響力大きいですよね。大きな番組だとまあもっと違う力が働くこともありますが、小さな番組の場合は結構発言力が大きかったりするとそのまま決まっちゃうことがあるじゃないですか、
はいはいはい、
そうするとみんなでこう知恵を出し合った方が、まあ、3人よると文殊の知恵っていうぐらいですから、まあ、いい番組ができるかもしれないのに、私の意見もそこで言うのはいかがなものかということで、例えばキャスティングであるとか、今日で言うとこの後のニュースフラッシュってやつがありますね、基本このニュースフラッシュで、まあ、週末のニュースのまとめというのをやるわけですが、はい、どの項目を取り上げるかに関して私はこれとこれをやってくれっていうのは、まあ、言わないこともないですけどね、どうしても喋りたいネタがあるときにはちょっとこれ入れといてはありますけど、そうでない場合は基本的にディレクターの人とか構成作家の人とか決めたやつをそのまんまお願いするわけでしょ
う。
だからそういうことにね、そういうことに私基本的に関与したくないんです。いや、そんな話をしようと思ったんじゃないんです。あのね、とにかくね、増山さん、
なんでしょう、
寒いんですよ。
でね、
今日大阪はさんさんと日が照ってですね、綺麗な青空が広がっていて、そこに白い雲がポッポッとこう、ああ、だいぶ春の日差しになってきたな。日差しはもうでも春ですよね。
春、まあでも暖かげな日差しですよね。
そうなんです、ね、日差しだけ見ると暖かいんですが、うんうん、気温はですね、はい、7.4 度ですから、はい、例えば先週木曜日もこの時間よりも6度ぐらい低いん で、
そ う、 です、ね、
うわ寒いな今日もっていうのが正直なところなんですが、うん、でも日差し太陽の力は確実に徐々に強まりつつありますから、うんうん、このあたりね結構やっぱりね呼吸器系 の、 あのウイルスに与える影響大きいと思いますよ、やっぱね今日ね改めて全世界の感染状況の過去1年間のグラフ見てたんですよ。で国によって小さな変動はあります、うん、だけど大きな目線で見たときにやっぱり北半球は冬場になると山が来て南半球は夏場になると山が来て、うん、で今徐々に交代時期に入っているような曲線なんですね、うん、だけど日本の細菌学者とかウイルス学者とか感染症の専門家っていう人たちはそういうことを全く計算せずに考慮せずに、一人が移す人数が何点何人だとこれからこういう曲線になりますっていう、うん、そういう重要な変数を全く入れずに計算をして、うん、計算するのは勝手ですよ。学者がいろんなことを研究するのは大切ですから、今はできない予測でももっと研究を続けていったら10年先に正確な予想ができるようになるかもしれません。だから学者さんには本当に頑張って研究してもらいたいんだけれども、この重要な変数を入れない単なるその学者が今この時点で言ってるだけの極めて不確かなデータが あたかも本質であるかのようにテレビで発表したり新聞に発表したり、それも取り上げる方も悪いんだけどさ、なんか非常にいびつなことが起きてるよなっていう感じがしますね。だからこういうので去年の春の段階で今日も改めて調べましたけど、8割おじさんという人がいやこのままいくと日本だけで、第1波で対策を講じないと42万人死にますって言ったのが4月の半ばなんですよ。でこれ感染のグラフ見てると4月の半ばってもう相当収束してる段階でその発言があって、そこから1ヶ月後に第1波がほぼ収束するんですが、その段階における日本人の死者って合計800人以下なんですよ。それ感染、あの学者が言うようにちゃんと感染対策を取ったんで42万人が死ぬところが800人って、それはちょっといくらなんだよ、それはねえだろうっていう、なんかそういうねむちゃくちゃな専門家の言質がまかり通るっていう、それで結局対策その他世論も引きずられてむちゃくちゃになっちゃってて、鼻出しただけで、受験させてもらえないっていうようななんか異常なことにつながっていってるんだろうなっていう気がとってもするんですが、だけどね世の中にはね武器を離れした人っていうのがいるもんだなとね、週末つくづく思いました。
あらどうしたんですか。
ですね、関西に三線合流地点というのがあるんですよ。これ関東の方馴染みがないと思いますけれども、琵琶湖って近畿の水がめっていうのはイメージ湧きますよね、滋賀県のど真ん中に巨大な湖があります、日本最大の湖ですよね、あの湖本当でっかいんですけども、あんだけでっかい湖がなんであんだけでっかいまま維持できてるかというとですね、琵琶湖に流れ込む川って何百本もあるんです。
たくさんあるんです、
ね、たくさんあるんです、何百本も琵琶湖に流れ込んでるんですが、琵琶湖の水を外に流す川は一つしかないんですよ。一本しかないんです。だから何百本も川の水が流入していって出てくとこは一箇所なんですよ、琵琶湖の一番南のところなんですが、これが淀川の源流になってますよね、で淀川の源流になるんですが、三線合流地点っていうのがその京都の琵琶湖と大阪湾とのちょうど中間地点ぐらいにあるんです。3つの川が合流するんです、その3つの川が合流する3つの川のうちの真ん中が宇治川って言って、この宇治川の上流が琵琶湖につながってるわけですよ、だから琵琶湖から流れ出る水は宇治川に流れ込んで、宇治川からその三線3つの川の合流地点を経て淀川になっていくんですね、でその3つの川が合流してから南側大阪湾までが淀川っていうんですけども、その合流するところの地点にもうあと2つ川があって、保津川っていうですね、これは嵐山の方から来る、よく有名ですね、嵐山のもみじのところで屋形船なんか浮いてるじゃないですが、あれが保津川、いや桂川だ、ごめん、桂川です、桂川です。だから嵐山の有名な景勝地を流れるのが桂川ですね。で桂川でもう一つ、木津川っていうのが奈良の方から来るんです。木津川っていう川があって、この木津川と宇治川と桂川っていう3つがこう合流して淀川というのになるんですが、ここに京阪電鉄というのがちょうど通ってましてね、その京阪電鉄に乗るとその3つの川を順番にこう通過し鉄橋で通過していくわけですよ、それで この冬になってある日のことですよ、その京阪電鉄に乗っていってぼーっとその三線合流地点で外を見ていたら、それがね、どこの川かわからない3つの川のうちの1つで、多分宇治川じゃないかと思うんですけども、スタンダップパドルって知ってますか？サップとも言いますけど、スタンダップパドル、サップっていうので結構有名な、 SUP でサップなんですよ、
はい、
なんで SUP かというとスタンドアップ、立つですね、パドルっていうのはパドルとオールの違いは分かりますか？まあそんなこと普通の人は分かんないでしょうね。パドルもオールもですね、船漕ぐときに、小さい船漕ぐときに使うやつですけれども、オールっていうのは基本的に、池のボートの、観光地のボートで、綺麗なお姉さんを乗せて2人でデートするときに乗るやつあるじゃないですか。
はいはいはい、
別に綺麗なお姉さんじゃなくてもいいんですけど、どうせ乗せるなら綺麗なお姉さんの方がいいですよね。綺麗なお姉さんを乗せてですね、一生懸命漕ぎますよね、で両側に支点があって、支点があってギコギコ漕ぐやつありますね、これがオールです。これがオールです、パドルっていうのは支点がなくて、要するに一本の貝みたいになってて、貝分かりますね、貝って言っても、シェルじゃありませんよ。船を漕ぐ貝ですよ。これ日本語は同音、異義語が多いからものすごく面倒くさいですよ ね、普通貝っていうと、皆さん牡蠣みたいなものを思い浮かべますよね。牡蠣とか、そうそう、サザエとか、アサリとかシジミとか思い浮かべますが、そっちの貝ではなくて船を漕い漕ぐ貝です、だから東京で有名な、カバンの歌があるじゃないですか、上り下りの船人がっていう、貝の雫もたまと落ちるっていう流れ、もういいや、その貝の雫っていうのを、貝の雫を、シェルだと思ってる人それなりに数いると思いますけど、
あの
貝はですね、
船
を操る、竿みたいなやつですね、竿の先にこう、平らなものがついていて、それで水面をこう、押すことによって船が前に行く、これを貝というじゃないですか、あれをパドルっていうんです、で支点があって池のボートで綺麗なお姉さん乗せてって漕ぐやつがオールです。
オール、
分かりますか？
勉強になりました。
勉強になりましたか？パドルとオールの違い分かりますね。
あ、
それで、サーフボードのでっかいやつみたいなやつに、もともとはね、特別に設計されたものじゃなくて、サーフィンでもロングボードとショートボードと、それから真ん中のサイズと3つ大体大きくあるんですが、一番昔はね、サーフィンっていうと、今もショートボード全盛の時代ですけど、昔はロングボードっていうってかなりでっかい板の上に乗っかってたんですよ、ハワイのサーファーなんかも、そのハワイのサーファーがロングボードに乗っかって、沖合に行ったりするのに、貝を持って漕いでいくんですね。でこれが、要するに大きなサーフボードの上に立って乗って貝で漕ぐっていうところが、もう1960年代70年代から普通にあったんですが、最近この10年ぐらい観光用にですね、さらに一回り大きなサーフボードみたいなものを作って安定度を高めて、でそこにこう立って、一本の貝で漕ぐことによって前に進むっていう、これがスタンドアップパドルっていう、新しい、これはスタンドアップパドルの頭文字を取ってサップ、 SUP でサップっていうんですが、海辺の観光地だったら今どこでもありますよ、で夏の気候のいい時に T シャツ1枚か海パン1枚で、それを漕いでですね、海の上をゆったり進むっていうのが基本的なもんなんですが、この真冬ですよ、もうあっちこっち雪降ってて、つららが降りてんじゃないかっていう時に、その後三線合流地点のうちの一本の川で、おじさんがそのスタンドアップパドルに乗っかって貝で漕いで進んで、それも上流に進んでんですよ、世の中には変わった人がいるなと。私もね、仕事掘り投げて太平洋横断するということで、随分変わった人間だと思われてますけども、いや、あの木津川かなんかを、スタンドアップパドルで、
この時期ね、
この真冬にね、だって多分要するに不安定な乗り物ですから、転ぶこともあるわけですよ。
落ちちゃうことあるわけですね。
ありますよ。だからね、落っこっちゃったら、寒いなんてもんじゃないと思うよ。
想像するだけでも嫌です
よ。いや、世の中には変わった人がいるなと思ってですね、つくづく思った週末でございました。
はい、なるほど、
以上です。はい、はい、先言ってください。
株と為替お伝えしていきます。
パドルとオールの違いが分かっていただけただけでもう今日はそれで十分です。
なるべく覚えておくようにします。はい、頑張って、
はい、サップっていうやつもねちょっとやってください。楽しいですよこれ結構。
お、
はい、今サップヨガって言ってですね、その不安定な水面の上のボードの上でヨガやると、はいはいはい、これバランス感覚が鍛えられて体幹訓練にいいという、うんうん、体幹っつってもこれもやっぱり同音異語でめんどくさいですよ ね、
そうそう、
体幹訓練っていうとなんか寒いところで寒風摩擦とかやりそうですけどもそうじゃなくて体の幹ですね。
インナーマッスルというやつですね。
はいはい、体の幹が鍛えられるというんで、このサップボードの上で、ヨガやるのが結構流行ってると。
なるほど。
やっぱり綺麗なお姉さん、ね、別に全部綺麗なお姉さんじゃなくてもいいんですけどね。
そうですよ、
一応こう言ってるだけで別に私は別にそういう時に本田翼を想像してたり多部未華子ちゃんを想像してたりそういうことありませんので大丈夫です。
いやもう明らかにしてますよ。はい、株と為替の動きです。今日の東京株式市場日経平均株価5日続伸となりました。先週金曜日と比べまして276円97銭安い 28,242 円21銭で取引を終えました。先週までの株価上昇で高値警戒感が広がりまして利益確定の売りが出ました。またアメリカ大統領の就任式を20日に控えて投資家の慎重姿勢が強まって下げ幅は一時400円を超える場面もありました。で、為替は現在1ドル103円75銭付近で取引されています。先週木曜日のこの時間と比べますとおよそ25銭の円高になっています。さあ、辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後は週末のニュースを振り返るズーム。
いや増山さん、ちょっとね4時台の予告しといてください。
あ、はいはい、
これ私 ね結構今ドキドキなんです。
なんでですか。東海大学のねキムキョンジュ教授をスタジオにお招きして日韓関係について伺っていきます。
あれ増山さんあれなんでですかっていうぐらいあまり何かを認識してませんね。キムキョンジュさんという方もしかして初対面ですか今日。
辛坊さん土曜日に番組、はいはい、ズームをやってる時に一度ね確かいらしたことが
そうでしたっけね、
あったと思います。
あ、そうですか、はいはい、私ねこの人嫌いじゃないんですけど、うん、っていうかむしろ好きなんですけど、
綺麗な、
はい、一般的には結構やばい人っていう
ちょっと
そういう認識持ってらっしゃる方多いと思いますよ。
お入りになって控えてらっしゃいます。
私大好きなんです
いいじゃないですか、歯に気抜きせぬ ね、はい、このね辛坊さんとのトーク期待しております。さあ5時台は新型コロナのワクチンについて考えます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom@1242.com 番組を聞いてのご感想ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあこの後は週末のニュースにズームします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは先週末から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。ニューヨークタイムズの電子版は新型コロナの影響で東京オリンピックが中止になる可能性があると伝えました。6434人が犠牲となった阪神・淡路大震災から昨日で26年が経ちました。各地で新型コロナの感染対策を取りながら祈りが捧げられました。大学入学共通テストが土曜日そして日曜日に行われました。東京の会場では6回の注意に従わずマスクから常に鼻を出した状態でいた受験生1人が不正行為とみなされ失格となりました。読売新聞が今月の15日から17日に実施した世論調査によりますと、菅内閣の支持率は 39%、不支持率は 49% となり、不支持が支持を逆転しました。吉川貴盛元農林水産大臣が大臣在任中に大手鶏卵生産会社アキタフーズの元代表から現金500万円の賄賂を受け取った汚職事件に関連して、アキタフーズが現職の国会議員などを重要関係者としてリスト化していたと今朝の毎日新聞が伝えました。現地時間20日水曜日に行われるアメリカ大統領の就任式を前にワシントンで銃と銃弾およそ500発を車に乗せて検問所を通過しようとした男が逮捕されました。 アメリカではワシントンだけでなく全米各地で抗議活動が予想されるため、一部の州で州議会の議事堂を閉鎖するなど異例の事態となっています。テレビ東京の経済ニュース番組ワールドビジネスサテライトが4月から1時間繰り上がり、午後10時からスタートすることになると今朝のスポーツ紙が報じました。枠を移動するのは33年間の番組開始以来初めてとなります。
へえ、ワールドビジネスサテライト、
そうそう、
テレビ東京、
はい、
うん、
大江アナウンサーと、
はい、それがどうしたえ、あれ、
まあ、それがどうしたと言われてしまうとどうしたなんですけれども、
どうなんですか、ワールドビジネスサテライト結構あのおっさんとか見てるらしいですね、
う
ん、
あ、そうですね、はい、
ええ、でそのこれをテレ東じゃねえや、テレビ朝日の裏でやると
そういうことですね。
はい、テレビ朝日って、久米宏さんがやってるんだっけ。
久米宏、
いつの時代だよ。そういうツッコミが欲しかったですね。今迷ったんです。久米宏さんがやってるとこでしたっけっていうのと、古舘さんがやってるんでしたっけって言おうと思ったんですけど、古舘さんこの間この番組いらっしゃったんで、そのボケはちょっと違うかなと。
そうですね。
で久米さんでボケてみたんですけども、
そのボケもちょっとどうかと思いますけど。
そうですか。
はい、
やっぱりあのワールドビジネスサテライトっていうと初代の小池百合子さんっていうのがすごい印象に残ってますよね。
そうですね。
やっぱ女性のニュースキャスターの走りだったんですよ。うん、
確かに、
はい、で結構ね当時ね他の、まあ、言っちゃなんだけど関東におけるテレビ東京のポジションと大阪におけるテレビ大阪ってこれまあ系列局ですよね、
はい、
全然違うんですよ。なぜかというとテレビ東京というところは VHF 局だったんですねそれでテレビ大阪は UHF 局なんですよ。だから昔東京12チャンネルだったでしょ、
はいはい、
でこれ UHF と VHF はどこが違うかというと周波数の高い低いなんですけども、うん、基本はチャンネルがあの昔のチャンネルはガチャガチャ回すチャンネルですから、0チャンネルはないわ、1チャンネルから12チャンネルまでこうガチャガチャありましてね、ガチャガチャガチャガチャって回すのがあったじゃないですか。ね、それでそこからあの UHF のチャンネルが始まった頃にテレビのチャンネルがもう一つ増えてですね、 UHF のチャンネルはガチャガチャ言わずに滑らかに回るんですよ。ね、でまあそれであの東京だとテレビ東京っていうのはあの VHF ですからそのガチャガチャの方の12番目で映ったんですが、
はい、
大阪はテレビ大阪系列局なんだけどテレビ東京のあの UHF 局だったんでその滑らかな方を回さなきゃいけないし別のアンテナ立てなきゃいけない映らないんです。でなおかつテレビ東京って多分東京タワーから電波で出てたはずなんで、他のチャンネルと同じように関東全域で映ったはずなんですが、はいはい、テレビ大阪っていうのは大阪だけの UHF 単営局なんで基本はあの兵庫県とか奈良とか京都行くと映らないんですよ。だから関東におけるテレビ東京の地位と関西におけるテレビ大阪の地位が全然違うんですが、
あ、
まあ、系列組んでるんですけどね。でちなみに VHF の時代、
うん、
これあの一定世代以上の人はもうさっぱりわからないし今もデジタルの時代だから関係なくなっちゃってるんですが、東京のチャンネルって1チャンネル NHK ですよね、
はい、
3チャンネル NHK ですよね、はい、4チャンネル日テレですよね、で6チャンネルが、TBS か、で8チャンネルがフジテレビ、
うん、
で10チャンネルが当時あの日本教育テレビって言ったんですけども、その後あのテレビ朝日になりました、うん、それで12チャンネルがテレビ東京ですよね、うん、ちょっと不思議に思いません？3チャンネルと4チャンネルだけあの間飛んでないんですよ。
あ、本当だ。
あ、じゃあよかった。反応してくれて嬉しいな。すっごい嬉しかった今。
こういうの嬉しいです。
それがどうしたって言われたらどうしようかと思ったんですが、あれ1、3、4、6、8、10、12なんです。なんで4、5、6、6、7、8とかね、他はつながってない、他は1個飛びなのに、なんで3と4だけ、ごめんなさい、3と4だけくっついてたのかっていう、うんうん、これ疑問に思ったことないですか、うん、これもう今の人はデジタルで全く関係なくなってますから関係ないんですけど、当時あの基本ですね周波数に日本に割り当てられて日本の地上波はこれでやりましょうということで一定の範囲の周波数を使うことになりました、うん、一つの放送局には 6MHz っていう電波の幅がこう与えられたんですが、うん、チャンネルごとは普通くっついてるんですけども、もともと設定されてるチャンネルが3チャンネルと4チャンネルの間の周波数は空いてたんです。だから他は隣同士にすると混信する可能性があるんですが、3チャンネルと4チャンネルだけは隣同士を使っても真ん中空いてるから大丈夫なんですよ。
へー、
まあ、 これそれこそそれがどうしただな。そんなこと言おうと思ったんじゃないんです。何が言いたいかというと、はい、そのワールドビジネスサテライトの初代あのキャスターは小池百合子さんで、今東京都知事になってらっしゃいますが、うんうんうん、あの同じ時代に、他の地上波局で女性のキャスター結構売り出すっていう時代だった時代が、はい、うん、時代だった時代っていうか、そういうトレンドだったことがあるんですね、うんうん、やっぱ小池さんなんか一つの典型だと思いますが、 その時に桑ひとみさんっていう女性のキャスターが
いらっしゃいました。
いらっしゃったでしょ、はいはい、桑さんどうしてらっしゃるかって記憶に、まあおそらくないだろうと思いますけど、うん、私実は1997年から98年、1年間アメリカでニューヨークで暮らしてる時にずっと桑さんと一緒にあのその時期ニューヨークにいたんです。
あ、
はい、だからニューヨークで結構親しくですね、お話をさせていただくことがあって、で一番最後に桑さん見たのは、桑さんの方が先に日本に帰るって話になったんですね、うん、日本帰ってなんか番組やりますって話で、私は、うん、あ、じゃあ、送別会やりましょうかみたいな話をしていて、ニューヨークの地下鉄に乗っていたら、うん、セントラルパークの南ぐらいの地下鉄の駅のところでバイオリン弾いてるお姉さんがいるわけですよ、で私は電車に乗ってたんで、あ、バイオリン弾いてる人がいるわぐらいしか思わなかったんですけども、うん、ふっと見たら桑ひとみさんがニューヨークの地下鉄の駅でバイオリン弾いてんです。
え、
でこれ本当は違法なんだと思います。つまりニューヨークってあの一定の資格持ってる人しか地下鉄で演奏できないんですよ。でそれ審査パスしなきゃいけないんだけど、はいはい、桑さんは多分ね、日本に帰る思い出作りにバイオリンをニューヨークの地下鉄の駅で一人で弾いてらしたところに、たまたま私通り過ぎて、その後あの癌になられて日本で亡くなられたんですが、私が桑ひとみさんを見た最後の瞬間が、そのニューヨークの地下鉄の、列車の中からホームでバイオリン弾いてる桑さんの姿だったんで、私鮮明に覚えてるんですよ、う
ん、以上、はい、
女性キャスターの時代でした。
そうですね、ズームフラッシュでした。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
1月18日月曜日、時刻は午後4時を回りました。大阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎と、
日本放送有楽町のスタジオから増山さやかでお送りしています。メールをご紹介します、
はい、ありがとうございます。
横浜市にお住まい58歳の男性のガハハ太郎さん、
はい、へへ、
昨日の朝5時に辛坊治郎さんの声がラジオから聞こえましたよ。阪神淡路大震災から昨日で26年、大変でしたね。地震についても詳しいんですね。聞けなかった方はぜひ聞き直してほしいです。いやいや、日本放送でね。
いや、もちろん今ね、新型コロナどうするかで、新型コロナで死なないためにっていうのは、まあ、もう真っ先に今一番大切なことですけれども、はい、突然こう人間がその生命の危機に直面するのは、交通事故もそうだし地震もそうだし、まあいろんなリスクの中で我々は生きてるっていうことをちょっとまあ常に認識してるとね、なかなか生きづらいですけれども、
改めてね、
心の片隅ぐらいに置いておいて、何か起きた時にどうするかっていう脳内シミュレーションみたいなものはいるんじゃないのかなと。で、あの時にもう散々私は言って、だいぶもうその風化し始めてますから、もう改めて言うとですね、うん、例えばあの直下型の地震とプレート型の地震は 対処方法が全然違うんですけど、うん、まあ、直下型の地震の場合は自分の住んでる家さえ潰れなければそう簡単には死にませんから、じゃあ毎日その対策、まあ、本来だから地震が起きる前に対策しておくということが大切なんだけど、じゃあ実際に対策が遅れて今起きてしまって何かの下敷きになりました、助けようがありませんっていう時に、これがね、最近困ったことがあって、まだね、1995年の阪神大震災当時には車にはジャッキがあったんですよ。で、車のジャッキってね、相当な力がありますから、1トン2トンのものを持ち上げられますから、だから大きな柱とか梁の下敷きになってる人、手じゃ持ち上がらないけど車のジャッキかますと持ち上がるっていう、この知識があるかどうかで生死が分かれるっていう局面があったんですけど、今の新しい車ってそもそもスペアタイヤもジャッキも積んでないケースが大半なんですね、はい、で古い車はジャッキがありますから、だから古い車にはジャッキがあって、このジャッキ、車のジャッキを使うとこの柱は今持ち上げられて下の人が救えるかもしれないっていう、こんなちょっとした知識でもあるのとないのといざとなった時大違いですから、まあ、そんなこともちょっとずつ伝えていかなきゃいけないかなと思います。
そうですね。さあ、この時の模様はね、日曜日の朝5時過ぎぐらいですよね、日本放送の ラジコのタイムフリーで聞きますんで、
そうですね、
お聞きになって
みてください。ラジオでお聞きいただけますんで、まあまあ聞いていただいて何かの参考になればと思います、
そうですね。さあ、あなたからのメールもまだまだお待ちしております。メールはzoom@1242.com、 感想ツイッターでもどうぞ、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は東海大学のキム・キョンジュ教授に今後の日韓関係について伺っていきます。日本放送がお送りしています、辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間特集するニュースはこちらです。ムンジェイン大統領が新年の記者会見。韓国のムンジェイン大統領は今日新年の記者会見を行い、いわゆる元徴用工訴訟に関する日本企業の韓国内資産売却を通じた現金化について、日韓関係において望ましいとは思わないと語りました。ムンジェイン大統領はこれまで司法介入を控える意向を示してきましたが、現金化に否定的な見解を述べたのは初めてのことです。また慰安婦問題をめぐる2015年の日韓合意については政府間の公式合意だと述べました。さあ、専門家を迎えしています、東海大学のキム・キョンジュ教授です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
キムさん、お久しぶりです、よろしくお願いします。
お久しぶりです。
いや、残念ですね、コロナで非常事態じゃなきゃ直接お会いできたのに。
ねえ、ここラジオもリモートなんですね。
そうなんですよ。
だから辛坊さんちっちゃく見え
すいませんね、ちっちゃいんですよ、私は基本的に人間がいや、あのね、そういう機会があればどっかでいっぺんゆっくりご飯でもと思ってたんですけども、ちょっと非常に残念です。
嘘、私3年前にも辛坊さんの番組で同じこと言われましたけれども、その後音沙汰なしです。
だって連絡方法が分かんない。
しかも、私の記憶で3年前で、もう3年前っていう記憶がもう3年ぐらい過ぎてるので、多分5年ぐらい前なんです。
いいじゃないですか。いや、今日ねキムさんに実は聞きたいこと山ほどあるんですよ、
はい、
で教えてもらいたいこと山ほどあるんですが、まあ、あの前もこの話はしたかもしれませんけど、一応こう聞いてらっしゃる方の理解を深めるためにあえてお聞きするんですが、あのキムさんっていわゆるその在日韓国人の方じゃないんですよね。
あ、違います違います。その括りで言うと、まあ、いわゆるニューカマーなんだけど、でもニューカマーとも違うのが、私の場合小学生の頃をあの5年間ぐらいを日本で過ごしてるでしょ。
ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、うん、キムさん生まれはどこですか。
韓国
のどの辺ですか。
ソウル。
あ、ソウル生まれですか、
うん、一応カンナムスタイルのカンナムです
あ、ごめんなさい、カンナムスタイルのカンナムってね、私らよく分かんないんですけど、要するに高級住宅街なんですか、何なんですか。
そう、日本で言うと、まあ、青山、赤坂、六本木ぐらい。ごめんね、
そういう感じなんだそういう感じなんだ。いや、別にごめんねじゃないでしょ。
まあ、一応ソウルで、ソウル、はい、
え、要するにお父さんがお金持ちだったってことですか。
あ、違います、あの普通のサラリーマンで、ええ、まあ、いわゆる銀行に勤めていたんですけど、はい、70年代まだ海外の銀行の支店なんてない時代、まあ、そういう意味では第一世代の帰国子女、日本版韓国版帰国子女みたいな感じです、
ね、だからお父さんの仕事の都合で子供の時に日本に住んでたって感じですか。
そうそうそうそう。
何歳から何歳まで。
小学校2年生から6年生ぐらいまでですから、
小2から小6、小2から小6の時に日本に住んでて、まあ、4年間で日本語完璧に喋れるようになるもん、
ね、う
ん、
そうです、その頃でも完璧に喋れるようになります。それとそれだけじゃなくて、小学生時代を過ごしたのが大事なのが、日本的な文化、これも同じようにその時期に習得していくんですね。だから例えば、ね、あの、まあ、こたつの文化とか、
はいはい、
あのドリフターズの
あ、
ああいうね、もう早く寝ろよ、歯磨けよみたいな、はいはい、8時台全員集合の、そういう文化が内面化されている、だから在日でもないし、ニューカマーでもないし、
なるほど、ね、
ちょうどその間ぐらいですかね、自分では。
で、その後、まあ、あの韓国で教育を受けて、大学も韓国で卒業されてますよね、
うんうん、
それで日本にいらしたのはいつなんですか。
90年代の終わりぐらいですね、大学院の留学で。
それは何ですか、日本語ができたから。
あ、違います、日本語できるのは基本で、私はだからその向こうで大学を出て、
ええ、
しかも向こうでも大学院も出たんですけど、
はい、
まあ暇だし、うちでは嫁に行けってうるさいしじゃあどうしようかっていう時に、あ、じゃあ日本に留学でも行こうかぐらいの軽い感じで。実は
何歳ぐらいの時ですか。
でも結構遅かったですよ、29。 28、
その当時韓国の女性って大体いくつぐらいで結婚するのが標準？
27で行かなきゃもう遅れるみたいなセリがうちの家庭ではありましたね。
ということは家庭の中で結婚しろプレッシャーは結構あったんだ。
そうだからじゃあ出てってやるみたいな。
でもねこれちょっとまあこれを言うこと自体は最近はもうセクハラに近い話なんでごめんなさいなんだけど、でもキムさん、まあ、今でも相当綺麗ですが、今の年齢で相当綺麗だということは27ぐらいはむっちゃ綺麗だったはずで、韓国でそのキムさんに求婚する男性ってかぐや姫みたいに次から次へと現れてたんじゃないですか。
今の年齢で綺麗だみたいなあたりが完璧にセクハラだよね。もうそれがまず言ってね。
はい、すいません。
いや、私は思うんだけど、女性って若い頃に綺麗で年取るとおばさんになる人もいるけど、中には若い頃はまあまあ個性的な顔だけど、年を取るごとにこう洗練されて綺麗になっていく女性っていますよね。
はいはい、います
そうそう。で、私は多分後者で、若い頃は本当によっぽどなんか気の強い変人みたいな。この若い女はちょっと変人だろぐらいに周りから多分思われてたんじゃないかと思う。だから私が日本に来ていつも皆さんに申し上げてるのは、私が たまにこう言い方がきつかったり自己主張が強かったりすると、あ、韓国の女性はそうなんでしょうみたいな印象を持ちがちなんですが、何度も言うけど私は韓国でも浮いてました。
そうなんですよ。
韓国の女性はもっとおしとやかで、あの日本人の女性と相通じるものがあると。
まあ、どんな国にもね、個性いろいろありますからね。
そうそうそう、田島陽子先生とはまた違う。
違う違う。
意味で浮いてた。
違う違う。違う。いや、それでね、本論でちょっと聞きたいことがですね、まずですね、例の今、前大統領のパククネさんの話なんですよ。これね、最近の日本の報道で、ずっとですね、韓国の、裁判所で、懲役20年の判決が出たと。で、懲役20年の判決が出るに至っては、パク前大統領は、財閥サムスングループなどから巨額の賄賂、何十億円の賄賂を受け取ったとして、収賄などにの罪に問われていて、懲役20年の判決が下ったと。このニュースを聞いてる日本人は全員ですね、パククネ前大統領は数十億円の賄賂を受け取ったというふうな認識を持ってるはずなんだけど、私の認識ではですよ、パククネさんの親友の女性が作った財団に、サムスングループ等がお金を出してたという話であって、通常の何十億円懐に入れたっていう贈収賄事件とは全く違うように見えてるんですが、本当はどうなんですかこれ。
いや、だからそこがやっぱりこの、まあ、国政労団というかね、この弾劾裁判4年ぐらい続いてるんですが、まさに今辛坊さんがおっしゃっている、そこが実は非常に大事なポイントだったんですね。つまりパク大統領とチェ・スンシルは夫婦でもなければ兄弟でもない。
チェ・スンシルっていうのが今さっき言ったその、長年の親友って方ですね。
そうですね、はい、チェ・スンシル、今チェ・ソウォンっていう名前に変えましたけれども、はい、まあ、いわば影のこう実力者みたいな影で財団作っていろいろ賄賂を実は彼女がもらってた、それをパク大統領への賄賂とみなすことができるのかっていう問題です。これ法律的には実は非常にその、まあ、高い壁があって、通常夫婦でも経済共同体だっていうことを簡単には認めない。つまり夫が犯罪を犯したとしても、じゃあ罪も同罪な、あ、妻も同罪なのかっていうと、それはやっぱりハードルがあるってことなんですが、パク大統領に関しても今その、まあ、今日ねちょうどサムスンのイ・ジェヨン会長に対するあの判決が実刑が出て2年6ヶ月で、サムスンがパク大統領側にその与えた賄賂のほとんども実はチェ・スンシルが受け取ってるんですね。その娘の乗馬の馬だったり、まあ、そういうもの。でもそれをこのパク・クネ大統領に対してはいわゆる経済共同体という、まあ、若干法律的に曖昧な要素もあるらしいんですけど、
それで、ね、専門家たちだから要するに、私の認識がさっき、じゃあ今の話で言うと結構正しそうなのは、数十億円パククネさんがサムスングループからお金もらって懐に入れて私腹を肥やしてたっていう印象とは随分違う感じがするんですよ。随分違います、それでね、だけど今回懲役20年プラス罰金17億円払えってわけでしょ、これかなりむちゃくちゃな判決にも見えるんですけど、どうなんですか。
でも一方でね、こういうふうに考えられるのが、パク大統領が例えばサムスンから直接的に賄賂をもらうわけにはいかない。 だから私の側近のチェさんに渡しといてっていう、うん、こういうふうに指示した可能性もあるわけです。
あ、なるほど。
お金はチェさんのところに留まっているけれども、結局このお金はパク大統領、サムスン側も別にチェ・スンシルにお金あげても何の意味もなくって、これはパク大統領に行くお金だということを分かっていてあげたんだと。こういう理屈で、まあ、結果的には、まあ、懲役20年が出たわけですよね。
で、だけど罰金の17億って、まあ、財力がパクさんどのくらいあるか知りませんけど払えるんですか？
まあ、払えないでしょうね。
これ払えないとどうなんですか？
払えないのと、今回その懲役20年が出たことの意味が大きいのは、結局最終判断が出たわけですよ。今月に入って、4年間このもう一審、二審、最高裁、そこからまた差し戻しで、それで最終判決が出たので、これからは政治のシーズンというか、じゃあムン大統領がこのパクネ氏を果たして赦免するのか、赦免っていうのは日本の場合はこう天皇陛下が恩赦っていうのをやりますよね。今トランプ大統領も側近をどんどん赦免してますよね。政治的に大統領っていうのは、まあ特別な場合においてその罪を、まあなくしてあげることができるんです。そういう権限があるんですが、はいはいはい、これをおそらくこのパクネ氏、それからまあその前の大統領のイ・ミョンバク大統領、彼も横領などで今懲役17年の刑が下ってますので、この2人に対する赦免をなんとか任期内にやるんじゃないかと、そのための議論をちょうど今始めたところですね。
これだけどね、まあトランプ大統領が今どんどん恩赦かけてるのは、まあ、自分の身内ばっかりですよね。だけどムン大統領にとってパク前大統領っていうのは、まあ、いや性的に近いじゃないですか。その性的に対して恩赦っていうのは可能性はどの程度あるんですか？
だから正直言うと、そういう意味ではイ・ミョンバクさんに対しては本当にやりたくない、最後まで。まあ、イ・ミョンバクさんの懲役刑っていうのは、いわゆるノ・ムヒャン大統領が自殺したでしょ、
はいはい、
それを政治的に解釈すればイ・ミョンバクがやったんだと。だからまあ親分の仇みたいな思いがムンジェイン支持勢力にあるわけですよ。だからこれはこうなんだけど、ただパクネさん、まあ韓国憲政史上初めて弾劾された大統領ですけれども、はい、あの後やっぱり社会的にはこの弾劾相当法律的に無理があるんじゃないかと、一時期の世論に押されて、何かそのここまで懲役20年を受けるほどの話ではないんじゃないかと、政治家の賄賂なんて前にもあったしっていうような世論が、実はまあ国民の半分ぐらいは持ってるんですよね。
なるほど、なるほど、
うん、だからこういうこう、まあ、もちろん 51% でもあれば 51% でもあれば常に選挙に勝てるっていう、まあ、そういう強気もありますが、今のムンジェイン政権はやっぱりこう4年目で、しかも間もなく5年目迎えてくるともうレームダックになっていく、
はい、
その段階ではどっかでこう恩赦というか、やっぱりこう和解というか統合というか、そういう姿勢を示すこともとても大事なんですね、次の選挙に向けては。 なので、まあ、ムンジェイン大統領今日も初めて新年の記者会見やりましたけれども、今年入ってここでも赦免に関してはやっぱり自分も恩赦に関して十分考えていると。ただ今のタイミングかっていうと、まだ国民的な合意は達成されていないっていうことを言いました、はい、これは言い換えると、まあ、少なくとも人気の中で具体的な、まあ、決断を下すんじゃないか、どうせ、ね、まあ、政治ですから恩赦を下す下さないっていうのはね、はい、
ちなみにね、キムさんの、うん、例えばね、私大阪で一緒に番組やってる、これは在日の方ですけれども、大阪市立大学教授の
パクイルさん
なんかは、はい、まあ、ムン政権の、まあ、今ムン政権の政治スタッフの確か一人のはずで、ムン政権の、
ね、
うん、政治スタッフに近いと思うんですよ。
本人がそう言って
んの？うん、そうです、そうです。それも、それは本人おっしゃってます。だから、うん、ムン政権とはかなり近いお立場でお話をされるという、うん、立場明快、ある意味立場明快なんですよ。
うん、
キム・キョンジュさんの韓国の政治における立ち位置っていうかスタンスが、例えばまあ今回のムン政権に対するスタンスであるとか、パク政権に対するスタンスだとか、よく分かんないんですけど、どうなんですか、うん、
韓国の政治っていうのは日本と違って真っ二つにまず割れてるのをご存知ですよね。右か左か、
はい
は
い、
で右が保守で左が今のまあムン・ジェイン政権中心とする左派ですけれども、私は正直政治的にはまあ卑怯と言われようが何と言われようが自分は中道です、うん、でどちらか一方に政治的に偏っている人々自体があまり好きじゃない、 それ右であれ左であれ。で韓国の政権って結構政権交代するじゃないですか、
はいはい、
で右が出てくるといきなり右派の親父たちがいっぱい出てきて御用みたいな活動を始めるし、それは左派でおいても同じなんですよ、ただ私は本来、まあ、メディアの役割ってやっぱり権力批判だし権力監視なので、それを本当は思う存分やりたいんだけど、でもまあ残念ながらここは日本なわけですよね、うん、韓国ではなく日本だし、そういう意味では今の韓国政権の、まあ、批判という意味でもやっぱある程度丁寧にやっていかないと、下手になんか日本の右翼に使われることもあるし、そこによいしょって迎合する人もいっぱいいるじゃないですか。辛坊さんも分かるでしょ。
いや分かる分かる分かる分かる分かる、
うん、でもなんかそういうスタンスでなく一人ぼっちでこうやってるから、ちょっと辛い寂しいものはありますよね。
辛い寂しいあるんですか。
あるある。だって辛坊さんにもいつもなんかバカにされるし、
バカにしてません
よ。いじめられるし、
全然バカにしてません
よ。スルーでもう喋るなみたいな感じで。
そんなことない
ですよ。よいしょの応用芸人にばっかり意見聞いたりしてるじゃん。
そんなことありませんよ。それ差別と偏見ですよ、それは。まあいいや、それでね、はいはい、それで、まあ、当然今日のメインテーマであるところ の、 そのいわゆる慰安婦、いわゆるその徴用工の話を聞くんですが、その前にね、客観情勢として現在の韓国の経済政治情勢はどうなんですか。
経済的には、まあ、大きく見ればコロナによる影響が、まあ、少なくても済んだと、つまりそのコロナになったがゆえに半導体とかがバカ売れしたんですよね、もうみんなむしろテクノロジーの時代になって、電気自動車もそうですし、だから全体的に見ればそうなんだけど、ただ普通の一般の庶民とか国民の感覚から見ればその株とか輸出とかどうでもよくって、一番こう身近なのがやっぱ不動産なんですね。
ほうほう、
韓国の人っていうのはだいたい自分の資産の8割ぐらいを不動産で持ってるんです。
つまり
ウォンとかこういう為替レートとか株っていうものはあまり信用できない、もう昔からもとにかく土地神話というか、
はいはい、
まあ、不動産が一番、これは持ってれば必ずいつか上がるっていう、まあ、そういう信念もあってそうなんですが、ムンジェイン政権になっていろんな経済政策を展開したんですけれども、その中でもやっぱりメインでやっていたのはいわゆる、まあ、所得の再分配、格差の解消っていうことなんですね。それで目をつけたのが不動産で、
はいはい、
で市場に対する介入を相当積極的にやった、
はい、
でこのパターンっていうのは実は前のノムヤン政権と同じなんですね。でノムヤン政権の時にそれが徹底的に失敗して不動産価格が3倍ぐらいに上がったんですね。今のムンジェイン政権、この4年ぐらいやってきて、3年半ぐらいやってきてどうなったか、結果は同じで、今不動産価格がめちゃくちゃ高騰していて、
そうなんですか。
この部分に対する不満が実は今のムンジェイン大統領の支持率を一番下げている要因になってるってことですね。
それは都市部の例えば商業地じゃなくて普通の住宅地でマンション、具体的にマンション一つ買おうっていう時に、やっぱりムン政権になってから相当上がっちゃったっていう感じですか。
そう、だから それが最初はソウルの都心部から始めて、こう締め付けをするんですね。でその締め付けっていうのがどういうのかっていうと、売ったら税金を何倍にする、買っても税金を何倍にする、
はいはいはいはい、
税務調査全部やる、
はいはいはい、
それから贈与してもダメ、
はい、
で銀行から借り入れも制限かけるっていう、
ということは要するに普通だったらそれ考えたら確かにバブル崩壊して不動産価格下がりそうなもんじゃないですか、政策としては。
いやでもね、だからそこが市場の不思議なところで、まあ、それこそアダム・スミスじゃないけど神の見えざる手、市場っていうのはある程度自由主義で回しておくところで、まあ、最小限の介入を政府がやっていけばいいんだけど、不動産市場に介入をやりすぎると結局物が動かなくなっちゃったんですよ、
はいはいはいはい、
売り買いができないってなると、はいはい、当然もっと都心に住みたいっていう人たちはどんどん韓国も経済成長するにつれ増えていくわけですよね、こういう人たちの、まあ、需要はものすごい高まってるのに供給がないと、はい、いうことで不動産価格は値上がりした。でソウルがいっぱい上がると、
なるほどね、欲しい人はたくさんいるけれども、売れないからっていう需要と供給のバランスが崩れちゃったってことなんだ。崩れちゃった。
でソウルがバーって値上がりすると今度はバルーン効果で、そのいわゆる首都圏、その周りの、例えば日本でいうと神奈川県とか千葉県とかそこら辺が上がって、また一周して今度はじゃあソウルがまた値上がりしてっていう、これを今繰り返しているんですよね。
ははー、 そうなるとやっぱり一般庶民で、まあ、家買いたいぐらいのレベルの庶民にとっては、うん、やっぱりかなり恨みの声っていうか怨嗟の声が高まりますね。そりゃ
両方からですね、資産家の人たちからは自分が持ってる家を売れない、もう税金でも全部取られちゃうので不満、はい、で本当に今おっしゃったようなそのマイホームをまだ持ってない人たちっていうのは、これから買おうと思ったのにどんどんどんどん値上がりしちゃって、もう買えない、銀行から貸し付けもできない、じゃあどうするんだ俺ら、一生なんか賃貸に住めばって言ってるんです今の、 あの UR みたいな、で あれはとてもいい制度だけど、かといってあの持ち家を持てなくして賃貸に住めっていうと、これはやっぱり不満が高まりますよね。だからそこは正直言って不動産政策は、まあ、私から見れば失敗ですね。
キムさん今日ね、いわゆる慰安婦、いわゆる徴用工の話を軸に聞こうと思ったら、完全に時間がなくなっちゃったんで、キンキンもう一遍来てください。
はい、
お願いします。できればそれの段階であれだな、緊急事態宣言が解除されてればその後一遍飲み行きましょうよ。
うん、そうですね、あのちょうど、まあ、この裁判の問題もあるし、あの一言だけ言うと、新しい駐日大使のカンチャリーさん、はいはい、あの日本のメディアでボロクソ言ってるけど、私彼と韓国であのお会いしてるんですよ。で食事会とかしてみると、すごい豪快な政治家の方で、実は今の日韓関係だからこそ期待できる、まあ、敏腕大使なんだけど。わかりました。
じゃあもう早速、うん、その話もキムさん来週来てくださいよ、また
ぜひ。
空いてます？
よろしくお願いします。
冗談じゃなくて、
来週
大丈夫ですか？スケジュール取れそうですか？またちょっとスタッフと話してください。
スケジュール調整するということで、
はい、ありがとうございました。
すいません、
ありがとうございました。
話長くなってました。
いいえ、こちらこそ。
東海大学のキムキョンジュ教授でした。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
1月18日月曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、恒例の辛坊さんのエンディングソングリクエストです。
いつもなんとなくほら、先週も先々週もそうですが、はい、元気が出る曲縛りみたいなことになってましたから、そうするとまあ元気が出る曲は何かなとかこう考えますよね、なんとなくあのオンエアしながらもちょっとずつ考えたりするじゃないですか、はい、で今日はですね、もうそういうのを取っ払って、あのこの5時のタイミングで何にも考えずにこの時間が来て、増山さんにさ今日この曲いや今日の曲は何しますと聞かれた瞬間に頭にパッと浮かんだ曲を
ひらめいたの、
そうひらめいたのをこうかけていただこうと、そういうことで今日は何にも考えずにこの時間まで来たんですよ、はい、で今パッと浮かんだ曲があります、
うん、何でしょう。
ところがこの今パッと浮かんだ曲は放送禁止歌だからかけられないということが、でそれをやめて、多分これはかけられると思います。次に浮かんだ曲が植木仁スーダラ節。
スーダラ節前もかけませんでしたっけ？かけてないか、誰も覚えてない。かけた気がしますっていうスタッフもいますけど、
いいじゃないか。じゃあ5万節
5万節どちらしますか？
5万節。
じゃあ5万節で。
ちょっと待ってね、5万節歌詞精査した方がいいよ、かけられるかどうか。ダメならダメって言ってください。
それを確認して、
はい、私最初に浮かんだ曲はね、すごい好きな曲なんですけど、歌詞の一部が多分今放送に適さないと思います。そういうのありますよ ね、昔の昭和の曲って、昭和の曲ってそういうのがありますから、多分どうだろう、植木仁の5万節これはかけたことないですよね。
ないと思います、はいはい、じゃあちょっとその確認をしますね。
5万節誰も知らないんじゃないか。
そうかもしれない。あのメール一つご紹介しますね。
はい、お願いします。
新宿区の日時計の上にハムエッグさん、辛坊さん、女性キャスターの走りは小池百合子さんというよりは桜井よし子さんかなという気がします。確かに日テレ系の今日の出来事を相当長くされてましたね。
いやでもね、あの時ね、実は桜井よし子さんとダブルキャストでもう一人女性がいたはずなんだけども。
え、今日の出来事？
はい、私の記憶で言うとそうですね、二人いらっしゃったんだけども、いつの間にか桜井さん一人になってね、私の記憶だとそうなんですけど、もしかすると事実と違う可能性もあります。
なんかインパクトとしては桜井よし子さんがずっとされてた感じがしますけどね。そうですね、
いや女性キャスターの走りなんか他にもいらっしゃるような気もしますけどね。
ね、え、
あ、今目の前の鍋ちゃんが言ってますけど、はいはい、安藤優子、安藤優子よりは安藤優子さんより桜井さんの方が古いかな。
全然古いんじゃないですか、ね、
ですよね、
はい。まあ、その後小宮悦子さんとかね、まあ、いろいろいらっしゃいます
けど、小宮悦子さん、小宮悦子さん知ってますか。
え
埼玉県入間市立豊岡小、豊岡中学校の私の2年後輩です。
あらららら、ら
あ、じゃあのはずです。
認識はされてる。
川越女子校じゃなかったかな、いや2年後輩に可愛い子がいるって噂はありました。
あらあらあ ら, あら、
当時から、
はい、昔からね、じゃあね、その評判のよろしい方ですね、
ちなみに5万部車あったのかな、どうなったんだろう。
今ね、
無理なら違う曲にしますよ。
探しに行って確認中。はい、
はい、
まあ、後でお知らせしますね。
はい、お願いします、
ね。さあ、メールはズームアットマーク 1242.com、 ツイッターハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見お待ちしています。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド。
火曜夜10時、
辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。全国1万箇所を拠点に新型コロナのワクチン接種へ。厚生労働省は2月下旬にも始まる新型コロナのワクチン接種について、全国およそ1万箇所の医療機関などの基本型接種施設を拠点として実施する方針を決めました。
不思議なことが一つあってですね、あまり報道されてないはずですけれども、っていうか報道されてるかもしれないけど知ってる人っていうか認識してる人は少ないかもしれませんが、このファイザーのワクチンありますよね、いわゆる G7 と呼ばれる国の中で接種が始まってないのは日本だけなんですよ。で、こう聞くとほら日本は遅いってこう言いたくなりそうな感じですよね、ところが誰も言わないですよね、これがこのワクチンの特徴なんだろうと思いますね、普通だったらこれ政治問題化するっていうか、まあ野党もこう追及する追及しどころとして、他の先進国はもうすでに接種が始まっている、イギリスはすでに300万人以上、中国だって100万人打って、アメリカだって1000万人を超えているんだ、イスラエルなんか国民の2割相当の200万人も打ってるのに日本ではまだ1人も打っていない、どういうことなんだ、遅すぎるって言ってもおかしくないよね。でもそういう声が全く上がらない理由は何かというと、多くの国民は多分そんなに早く承認されたら不安だよねっていう、これはある意味日本独特の感覚かもしれないです ね、
ね、
ワクチンに対してはやっぱりワクチンって、どうやっても拒絶反応って、その医薬的な拒絶反応じゃなくて社会的な拒絶反応っていうのは起きるわけですよ、つまり病気になって死ぬのは、まあ、それは病気になって死ぬと仕方がないとまでは言わないけれども、そういうこともあるだろう、だけど健康な体にわざわざワクチンを打ってそれで死んじゃったりなんかすると、それは絶対嫌だって誰でもこう思いますよね。で今回、ファイザーのワクチンもモデルナのワクチンもメッセンジャー RNA という、まあ、ウイルスのが細胞に感染するときに使われるトゲの遺伝情報だけを体内に注入するという特殊なワクチンで、まあ、これは一つの見方でいうとウイルスそのものを注入するわけではないから、ウイルスを注入することによって起きる、例えばまあその病気になっちゃうとかっていうリスクはゼロ、だからまあ副作用は比較的少ないと言われている一方で、やっぱり一定のアレルギー症状みたいなものが、拒絶反応みたいなものが起きるということもすでに報道されていると。でアメリカやイギリスその他の国みたいに致死率が日本のやっぱり20倍とか40倍とかやっぱり高いわけですよ、この病気のね。で人口当たりの死亡者数を考えたときにアメリカとかヨーロッパの各国って日本のやっぱり未だに数十倍高いですよ、そうするとあのリスクを考えたときに日本は数十分の1なわけですね、今のところこの病気に関して、となるとある程度このワクチンにはリスクがありますって言われたときに、ヨーロッパアメリカの場合は、まあ、リスクは打つことにあるかもしれないけど打つことのメリットの方が上回るよっていう説得ができるわけですよ、ところが、まあ、亡くなる率が欧米の今のところ数十分の1という日本の状況の中で、 ワクチン打ったから何か重大な症状が出ましたということは許容できないっていうことが当然政府の中にもあるわけで、だから厚生労働省としては、まあもともと厚生労働省お役所仕事で仕事が遅いっていうことがあります。だから今回みたいな病気だから今のところみんなそんなに遅いって言わないんだけれど、これがかつて全世界で流行ったペストであるとかエボラ出血熱みたいな感染症だった場合には、まあ遅いよ厚生労働省はっていう声は上がるんだろうけど、日本ではやっぱりワクチンに対する不安感っていうのがあるから、いや全世界で G7 の中で日本しか打ち始めてないのは日本だけですよって言われても、だから急げよっていう声が上がらないのはそういう理由ですよね。でだからね、このあたりね、総理大臣の立場としてもし自分が総理大臣だったらっていう時に何を考えるかというと、日本で最初に厚生労働省が、まあ、認可した時に誰が打つかっていう話になった時に、メディアの前で自分が打つという選択肢がありかなしかって話なんですね。これがみんなが欲しいと思ってるものならば、総理大臣としては皆さん先に打ってくださいっていう話ですよね。
そうですね。
もう特権階級が先に打つなんてことはそれは許されませんから、僕は一番後でいいですっていうのが一つの選択なんだけど、そうじゃなくてみんながそんな恐ろしいもん打てるかよと思ってる状況ならば、やっぱり総理大臣としては安全です、皆さんに打ってくれという限りにおいては私が最初に打ちますっていう、
ね、安心感をね。
だけどこれね、多分どっちみち批判されるよね。つまり最初に今みたいな考えで安全性を皆さんに見せたいがゆえに私が打ちますって言って打ったら、一部のマスコミで今年の1月1日にですね、金持ちが中国発のワクチン打ってるっていうとんでもない情報を流したメディアがあるんですが、あの視線に立てばですよ、総理大臣はずるい、一番最初に打ってってなるじゃないですか。だけどじゃあ自分は皆さん先に打ってくださいって言ったら、そんな危険なものを国民に先に打たすのかっていう話になりますよね。
これ辛坊大臣でもかなり迷うところですか。
これはだから世論の動向を見ながら、どっちの意見が強いかによって真っ先に打つか一番最後に打つかを決めざるを得ないっていう、まあ、今なら多分私が総理大臣なら最初に打つだろうと思いますね。安全だよということを見せるっていうことの方が大切なような気がする。少なくとも高齢者は、私はこのワクチンに関して言うと75歳以上高齢者はやっぱ絶対打った方が、リスクとデメリット、メリット考えたときに高齢者を打った方がいいと思いますけど、またその話詳しくやります。
はい、今日最後のズームオンでした。
お送りしているのは花はじめとクレイジーキャッツで5万節であります、
はい、
なぜ花はじめとクレイジーキャッツかというと、まあ、植木仁が好きだったんですけど、いやこの話しましたかね。実は私小学校の低学年の時にシャボン玉ホリデーってやつを見てて、はい、で植木仁さんが出てたんですよ、はい、で実は私のもう20年ぐらい前に死んだうちの親父がですね、顔が似てたんです。
これ
言いましたっけ。だからね、テレビ見てて小学校1年の時に、ああうちの親父と同じような顔の人が出てるけど、今この人はテレビで大人気の人気者、うちの親父はしがない公務員と、ね、だからこう人生いろいろだなみたいなことをしみじみこの曲を聴きながら小学校の低学年の時に考えてたという思い出があって、私はね、ちょっとシャボン玉ホリデー植木仁には特別な思い入れがあるんですよ。
そういうことだったんですか。
ところでさっきですね、気になってる方いらっしゃったらもしかしたらごめんなさいなんで一応言っときます、はい、最初に浮かんでこれは放送できないと判断した曲名は言いませんけれども、歌ってる方がですね、笠置シヅ子さんの曲です、
はいはい、
あもうここまで申し上げるともうこれ以上申し上げなくても分かる人は分かるんで、はい、以上です
ということでございます。じゃあお聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダフを挟みましてショーアップスポーツです。そして明日の朝6時からは飯田浩司の OK コージーアップ、コメンテーターはジャーナリストの有本香里さん、さらに国連安保北朝鮮制裁専門家パネル元委員の古川克久さんとお電話をつなぎまして、北朝鮮の実態やバイデン政権についても解説します。でこの辛坊治郎ズームそこまで言うかなんですが、明日はコロナ禍で DV 相談が増加していると、現状と求められる対策にズームします。被害者支援加害者更生に取り組む一般社団法人 A プラスの代表理事吉崎正夫さんにお話を伺っていきます。ぜひ3時半からズーム聞いてください。
はい、以上辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と
お日本放送の増山さやかでした。
えなんでおなんですか。
だってずいぶん早いな。
そんなことないですよ。今週も聞いてちょうだいね。